77.1 Rainbow FM。
ミカのフラワーシネマ。ミカのフラワーシネマ。今週も始まりました FM 諫早ミカのフラワーシネマ。こんばんは、シネマナビゲーターの辻ミカです。1月31日花の金曜日になりました。週末の夜、皆さんいかがお過ごしでしょうか。さてですね、まずはちょっと お詫びからなんですけれども、先週ご紹介しましたマザーズの中で重曹下町映画祭の読み方を間違ってお伝えしてしまいました。大変申し訳ありませんでした。正しくは重曹下町映画祭です。マザーズ現在公開中です。ぜひ劇場でご覧ください。さあ今日はですね、早速映画ご紹介していきたいと思います。ユキコ AKA 記号のように過ぎてゆく毎日に漠然とした不安を抱えている29歳の小学校教師のユキコ。不登校児とのコミュニケーションも、恋人からのプロポーズに対しても本音を口にすることを避け、答えを出せないまま、好きなラップをしている時だけは本音を言えていると思ってたんですが、思いがけず参加したラップバトルでそれさえも拒否され立ち尽くしてしまいます。いい先生、いいラッパー、いい彼女になりたいかと自問自答を重ねながら、30歳の誕生日を迎えるユキコだったが、という30歳を前に人生に迷った小学校教師の女性がラップを通して自分と向き合っていく姿を描いた人間ドラマで、スーパーミキンコリニスタで PFF アワード2019日活賞とホリプロ賞をダブル受賞した長崎出身の草場直也監督の劇場映画初監督作品です。ユキコをあの子は貴族の山下理央さんが務めるほかに、渡辺大地さん、剛力彩芽さん、石橋亮さんなどが出演しています。まあ、あの舞台は東京なんですけれども、劇中長崎市も出てくるんですよ。まあ、そこにはですね、懐かしい西洋館の姿とか式見かまぼことかですね、ちょっとした長崎ならではのものがこう出てくるんですけれども、特にですね、西洋館今はもうね取り壊してなくなっちゃってるので、そういう姿をねフィルムに残すっていう、こう草場監督の長崎愛もね感じました。そして主人公ユキコを見ていると、まあ、自分にも共通するところがあったりして身近にこう感じられる作品だったんですね。まあ、草場監督のですねこれからの活躍本当楽しみです。ぜひこの機会にこの作品ご覧いただきたいと思います。そして2月1日土曜日にですね、ユナイテッドシネマ長崎で草場監督とラッパーのカツオさんの舞台挨拶が行われます。まあ、詳しい情報はユナイテッドシネマ長崎のホームページをご覧ください。ユキコ AKA、 こちらはですね全国順次公開中で、長崎は今日からユナイテッドシネマ長崎で公開です。続いての作品はボーダーランズ。謎めいた過去を持つ悪名高き賞金稼ぎリリスは、アトラスから行方不明になった娘の捜索を依頼され、銀河系で最も混沌とした惑星とされる故郷パンドラに仕方なく戻ってきます。傭兵のローランドや放浪の爆弾魔ティナ、ティナの守護者グディーク、風変わりな天才科学者タニス、ロボットのクラップトラップと同盟を結んだリリスは、アトラスの娘の捜索と惑星パンドラに秘められた謎を明らかにするべく、危険に満ちた冒険の旅に出るという世界的人気を誇るアメリカのテレビゲームボーダーランズを、ホステルグリーンインフェルノのイーライ・ロス監督が実写映画化したアドベンチャーアクション映画です。ケイト・ブランシェットが主人公リリスを演じる他にも、ジェイミー・リー・カーティスやアリアナ・グリーン・ブラッドなどが出演しています。 まあ、こちらですね、なんといってもケイト・ブランシェット様ですよ。もうコスプレもして、まあ、コスプレもして、もうハードなアクションをやりこなす彼女にね、私は見ハマってしまいました。なんとなくちょっとですね、マッド・マックスに似てるなーなんて思いながら見てました。もう本当に最後まで楽しめる作品です。ボーダーランズ、こちらはアマゾンプライムビデオでただいま配信中です。ぜひご覧ください。続いての作品はリアルペイン、心の旅。ニューヨークに住むユダヤ人のデビッドと兄弟のように育ったいとこのベンジ、現在は疎遠になっている2人は亡くなった最愛の祖母の遺言によって数年ぶりに再会し、ポーランドのツアー旅行に参加することに。正反対な性格のデビッドとベンジーは時に騒動を起こしながらも、同じツアーに参加した個性的な人たちとの交流や家族のルーツであるポーランドの地を巡る中で、40代を迎えた自身の生きづらさに向き合う力を見出していくという、僕らの世界が交わるまでで監督デビューを果たした俳優ジェシー・アイゼンバーグが監督、脚本、制作、主演を務めたロードムービーで、僕らの世界が交わるまででに続いて俳優のエマストーンが制作に名前を連ねています。キャストはデビッド、ジェシー・アイゼンバーグ、ベンジーをテレビドラマメディア王華麗なる一族のキーラン・カルキンが演じ、キーラン・カルキン先日ゴールデングラブ賞で助演男優賞を受賞しました。そしてルイス・ウェイン、生涯愛した妻と猫の監督としても知られる俳優ウィル・シャープなどが出演しています。まあ、この作品も本当に良かったです。まあ、見た後にもう一度見たいなっての思ったんですよね。まあ、映画に関してはいろんな感情がね、わーっと溢れてきて、まあ、なんて言われしたらいいんだろうなと思ったんですけれども、まあ、ショパンの音楽がですね、 BGM にですね、すっごくいい感じで流れて、心にね、こう優しくね、こうふわっと包み込む感じがするんですよね。本当にね、心に染み渡る作品でした。この作品ぜひ大きなスクリーンでご覧いただきたいと思います。そしてね、ご覧になっていろんなこと感じてください。リアルペイン、心の旅、こちらは九州ではユナイテッドシネマ、キャナルシティ13などで公開になります。詳しい情報は公式ホームページをご覧ください。ミカのフラワーシネマ。最新作映画をご紹介していきます。ブラザープドゥの2人。クアラルンプールのプドゥ地区にあるスラム街、不法滞在者2世など様々な国籍や背景を持つ貧困層の人々が暮らすこの地域で、身分証明書を持たないアバンとアディは兄弟として育ちました。ろう者のアバンは市場の日雇い仕事で堅実に生計を立てている中、アディは裏社会とつながっており、危険と隣り合わせの日々を送っていた。そんなある日、アディの実の父親の所在が判明し、身分証明書発行の可能性が出るんですが、ある事件が兄弟の未来に暗い影を落とす。マレーシアの首都クアラルンプールを舞台に、最下層の町で支え合って生きてきた兄弟の過酷な運命を描き、世界各国の映画祭で数々の賞に輝いたマレーシアと台湾の合作映画、ミス・アンディなどの社会派作品をプロデュースしてきたジン・オングが長編初監督脚本を手掛けました。キャストにはアバンを台湾の人気俳優ウー・カンレンが熱演し、2023年第60回金馬賞で最優秀主演男優賞を受賞。そしてアディをマレーシアのスター俳優ジャック・タンが演じています。まあ、とにかくアバンとアディを演じたお二人の繊細な演技にグイッ引き込まれて、もう本当にね、二人の演技がすごく魅力的だったんですよ。もう最後の最後まで引き込まれていきました。まあ、マレーシアの作品ってなかなか見る機会がないので、今回見れてよかったなと思います。まあ、特にですね、アバンを演じたウ・カンレンの目を見て、魂の叫びみたいなものを感じた時にはもう涙が止まらなかったんですよ。まあ、アバンとアディの兄弟愛に熱い涙を流した作品でした。ぜひ大きなスクリーンでご覧ください。ブラザープドゥの2人、こちらは全国順次公開中で、長崎では来月2月14日から長崎セントラル劇場で公開です。続いての作品は 遺書公開。新学期の春、私立海嶺学園の2年 D 組に生徒24人と担任教師を合わせた全員の明確な順位を記した序列が届けられます。犯人がわからないまま半年が過ぎたある日、誰もが羨む人気者だった序列1位の姫山が校内で謎の死を遂げます。数日後、クラスの全員に姫山から遺書が届いたことをきっかけに、彼らのどす黒い本性が次々と炙り出されていくという南東太郎さんによる同名コミックを実写映画化した学園ミステリーで、東京リベンジャーズシリーズの花房勉監督がメガホンを取り、ネットフリックスドラマ極悪女王の鈴木治さんが脚本を担当しています。キャストには昼夜をダンス&ボーカルグループザ・ランページ・フロム・エグザイル・トライブの吉野北斗さんが務めるほかにも、宮瀬隆美さん、志田沙羅さん、松井湊さんなどが出演しています。この作品、衣装をもとに姫山さんの自殺の真相を探っていくうちにあらわになっていくクラスメートの闇の部分を演じた、もうキャストの皆さんの表情とか、あと言動の演技にもうゾッとしちゃうっていうか、人の心の闇の怖さを感じたんですよ。もうそれだけ皆さんの迫真の演技がもう素晴らしかったんですよね。もう本当に最後の最後まで引き込まれました。これ前情報入れないの方が楽しめると思いますので、ぜひ劇場でお楽しみください。遺書公開。こちらは東方シネマズ長崎、ユナイテッドシネマ長崎、佐世保シネマボックス太陽ほか全国で公開中です。続いての作品は映画を愛する君へ。フランスの名匠アルノー・デプレシャンが自身の映画人生を投影しながら、映画の魅力を観客の視点から語り尽くした自伝的シネマエッセイ、そして僕は恋をする、あの頃エッフェル塔の下で、でマチュー・アマルリックが演じたポール・デュダリスを主人公に、初めて映画館を訪れた幼少期、映画部で上映会を企画した学生時代、評論家から映画監督への転身を決意した青年期を、19世紀末の映画の誕生から現在に至るまでの映画史とともに描きます。本編には映画史に功績を残した50本以上の名作が登場し、デプレシャン監督が尊敬するアメリカの哲学者スタンリー・カベルやフランスの評論家アンドレ・バザンの言葉も引用しながら、映画とは何かを紐解いていきます。主人公ポール役には成長に合わせて4人の俳優を起用し、マチュー・アマルリックが本人役で出演しているところも見どころの一つです。まあ、映画大好きな私にとってはもう本当に神のような作品でした。まあ、タイトルからして贈り物をね、なんか受け取ったような気持ちになったんですよ。まあ、この作品ご覧になると、ご自身の映画に対する思いがね、わわわわっとこう湧くんじゃないかなと思います。この作品おすすめです。ぜひ大きなスクリーンでご覧ください。映画を愛する君へ、こちらは全国順次公開中で、長崎では来月2月7日から長崎セントラル劇場で公開ですので、ぜひ大きなスクリーンでお楽しみください。さあ、現在大ヒット公開中の映画雪の花共にありて、もうご覧になった方たくさんいらっしゃるんじゃないでしょうかね。まあ、疫病から人々を救おうと奔走する町医者の姿を実話を元に描く物語です。まあ、彼らがいたからこそ今の医療が発展していくんだなっていうことを改めて感じましたし、まあ、良作と千穂の夫婦の愛がね、とっても温かくてすごくいい作品でした。もうおすすめの作品ですので、ぜひ大きなスクリーンでご覧ください。今日は雪の花オリジナル共に温まりて特製入浴料を2名の方にプレゼントいたします。応募方法はフラワーシネマのプレゼント応募フォームからご応募ください。締め切りは2月5日の水曜日です。ぜひですね、映画を見て、そしてこの入浴料であったかい気持ちになってください。皆さんのたくさんのご応募お待ちしております。ミカのフラワーシネマ。お届けしておりますミカのフラワーシネマ、ここで皆様からいただいたメッセージご紹介します。まずはですね、北九州市にお住まいのラジオネームゆみりんさん、 日曜日映画館に行きました。若い人がいっぱいでびっくり。見るの諦めて帰ってしまいました。あららら、また出直し行きます。堤一、新一ファンなので彼の出身のジャパンアクションクラブでの姿を思い出します。里人は最高だと思います、といただきました。盾か、盾は最高だと思います。いやもう本当ですよね。もう堤真一さんのですね、あの室町ブライのあの役、結構ですねもう深みがあったっていうか、もう貫禄ありました。かっこよかったですよね。まあね、せっかく行ったのにね、諦めたちょっと残念でしたが、またぜひリベンジしてください。ゆみりんさん、ありがとうございます。続いてはですね、大阪市にお住まいのヨーヨッシーさん。室町ブライたくさんの人に見てほしいです。笑い声を封印した大泉洋さん、なかなか見れないです。多くは語らずとも彼の表情が物語っています。現代の私たちも今こそ現代の一揆を起こす時かもしれません、といただきました。ありがとうございます。もうですね、私も思いました。今までにない大泉洋さんを見ました。本当なかなか見れないですよね。本当もうヨーヨッシーさんが言うように、多くを語らずとも彼の表情がね、本当物語っていました。もうおっしゃる通りです。メッセージありがとうございました。さあ、続いてはですね、大阪府の長谷瀬さんからいただきました。お正月に家族で地名の漢字クイズをして、諫早が出題されたのですが、私が一番に諫早と答えました。お、すごい、ありがとうございます。少し優越感でした。諫早はラジオを通じていいご縁があり、私の第二の故郷です。長崎は3度目の旅行です。長崎県美術館は、熊健吾さんの設計でとても素晴らしかったです。あ、長崎いらしたんですね。は、楽しまれたみたい、よかった。スペイン美術のコレクションにも興味津々で魅力的でした。ブラボー。ところで、新作映画室町ブライ公開大ヒットおめでとうございます。時代劇アクションを大泉洋さんが真剣に演じているだけでも面白いキャスティングです。撮影は東近江市の白髭神社。世界を変えるのは人の力、いいタイトルですね。初日舞台挨拶を閉館する丸の内東映を会場に全国の劇場とライブビューイングで繋いだそうです。迫力の盾と大泉さん演じる兵衛と才蔵の師弟関係に注目したいですね。一揆という歴史ワードが印象的でした。現在も平安を祈る国民の願いが届きますように。美香さん、私もあったか靴下買いました。風邪もひかず元気です、といただきました。ありがとうございます。なんか今週はですね、室町ブライメッセージがすっごく多いんですよね。ハセハセさんもですね、ぜひですね、こちらですね、注目して楽しんでいただきたいと思います。そしてあったか靴下買いましたか。もう本当、私もね、これのおかげでもう、あのインフルエンザ以来もとっても元気です。ハセハセさん、共に温まりながら元気に過ごしていきましょうね。いつもメッセージありがとうございます。さあ、もう一方いきましょう。ラジオネームマリアーナさん。ミカさん、こんばんは。映画、孤独のグルメ見てきました。美味しそうな食べ物いっぱい、中でもオニオンスープ、チーズがとろけて熱々のやつ、すっごく食べてみたいと思いました。私もそう思いました。主役の松重豊さんが韓国料理の島で夕食をご馳走になるときに、幾人もの韓国女性が数々の料理をテーブルに運んでくる様子が、ドラマ宮廷女官チャングムの誓いの一場面みたいな感じで面白かったな。本当に見た後お腹すきますね。私は映画館の近くで熱々の回転焼きを買って帰りました、といただきました。回転焼き美味しそうですね。私この試写 見た後に私もですね、おやつをね、パクパク食べてしまいました。本当にね、美味しそうなものたくさん出てきましたもんね。楽しまれたようでよかったです。マリアーナさん、ありがとうございました。今週もメッセージたくさんありがとうございました。さあ、最後に映画もう一つご紹介します。ブルーファイト青き若者たちのブレイキングダウン。1分間で最強を決めるという斬新なコンセプトで熱烈な支持を集める格闘技イベントブレイキングダウンを題材に、少年院で出会った2人の男がブレイキングダウン出場を目指す姿を描いたバトルアクション映画。ブレイキングダウンの顔ともいえる格闘家朝倉未来さんと起業家溝口裕二さんがエクセプティブプロデューサーを務め、クローズゼロの三池崇史監督がメガホンを取った作品です。キャストには総勢2000人のオーディションを勝ち抜いた木下大志さんが行くと、吉田かなめさんが龍馬役で主演を務めた他にも、高橋克典さん、ガクトさんが共演し、 朝倉未来さんも翻訳で出演しています。まあ、この作品新人キャストに角田さんや土屋アンナさん、そして高橋克典さんなどベテラン俳優も加わって、とってもいいバランスの中で、やはり三池作品ですよ。まあ、アクションすごかったです。こちらはぜひ大きなスクリーンでお楽しみください。ブルーファイト青き若者たちのブレイキングダウン、こちらは九州ではユナイテッドシネマキャナルシティ13などで公開です。詳しい情報は公式ホームページをご覧ください。さあ、そろそろエンディングが近づいてきました。今週のラストナンバーはトロールズミュージックパワーよりジャストシングを聴きながらのお別れです。皆さんどうぞ素敵な週末をお過ごしください。ここまでのお相手はシネマナビゲーター辻美香でした。また来週、バイバーイ。